恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは今聖書のローマ人への手紙を毎週見ております。そのローマ2章12節から29節の間になんと20回も出てくる言葉があります。それは律法という言葉です。皆さん見えないと思うんですけれども、ポイントは黄色いところが全部律法だということです。ここには律法という言葉が一節に一つ以上出てくる感情となります。そうです、聖書において律法というものはとても大切なキーワードなのです。今日はこの律法ということに着目していきたいと思います。このローマ書は自身がユダヤ人であり、かつてキリスト教徒を迫害していましたパウロという人が書き残したものです。彼がこのローマ書を書いたとき、イエス・キリストはすでに十字架にかかり、墓に葬られ、しかしその後、多くの人たちの前に、その復活した姿を見せ、天に帰られた後のことでした。すなわち、その時というのは、イエス様の言動をつぶさに見聞きし、復活イエス・キリストに実際に出会ったという、直接そのことに関係した者たちの証言が、まだ生き生きと残っている時代でありました。そしてパウロはそんな者たちからイエス・キリストに関する証言を多く聞いていたのです。実際にパウロがイエスと共に行動したという記録は聖書にはありませんが、かつて彼が殺害の息を弾ませながらキリスト教徒を激しく迫害していた時に、天からの光に打ちのめされて、また天からの声を聞いたと聖書は記録しています。この経験はパウロにとりまして強烈なものでありましたが、彼はその体験だけにより頼まず、以後ユダヤ民族の歴史というものを時間をかけて綿密に検証し、その歴史というのはすなわち旧約聖書のことですが、実際にイエス様の弟子にも会い、話を聞き、体験とともに彼は知性も用いて、イエス・キリストとは何者かということを調べ、そのキリストが私たちにとってどんな存在なのかということを、このローマ書に書き記したのです。その時に彼が特に多くの時間を費やした検証とは何だったのか。そうです。彼はその日に至るまでの神とユダヤ民族が織りなした歴史を綿密に調べ、それが現在どのようにイエス・キリストと関係しているのかということを検証しました。そしてそうするときに、決して避けて通ることができない、長きにわたりユダヤ人の心の中心にありましたものが、ここに書き記されております律法であり、パウロはこの律法とキリストの関係について、イエス・キリストの言動も踏まえながら、ここに書き記したのであります。こうして考えますと、このパウロという人の人生の背後におられる神の存在を私たちは認めざるを得ません。なぜなら、もしこのパウロがいなければ、イエス・キリストが成し遂げられた諸々の事柄と、そこに至るまでのユダヤ人と神との歩みを結びつけるものが後世に残されないということになり、そうなりますと、キリスト教というのは、ユダヤ教から派生した信仰宗教ということになり、おそらく早々にこの世界から消え去っていたかと思われるからです。 そしてそのようなことを成し得るのは、当時のユダヤ社会において、このパウロ以外にはおそらくいなかったのであります。この神が白羽の矢を立てたパウロとは、かつてキリスト教徒を迫害し、彼らを獄に入れ、死に至らしめることに情熱のすべてをかけていた人であり、彼は誰よりも熱心にこの律法を研究している専門家であり、研究するだけでなくそれを厳格に守っていた人でした。ということは、彼は律法を熟知し、またそれを実践することの困難と限界というものを内心よく知っていた人であったということです。神は実にユダヤ教がキリスト教として新しく生まれようという最重要な時に、このようなエクストリームな男を選ばれ、それまでの物語とこれからの物語を結びつけるというイエスの十二弟子にもできないことを、このパウロという男に託したのです。それではまず、ユダヤ人と律法ということについてお話しします。ご存知のように聖書は冒頭、天地創造について記し、そこから初めの夫婦が創造され、彼らは神に禁じられた実を食べてしまい、神の園から逃げるかのようにして出ていきます。彼らに二人の息子が与えられますが、兄は弟を殺します。こんなところから我々人類は始まります。この家族から人は増え、やがてそこから民族が生まれ、国が生まれ、王が生まれます。力を有して支配する者、支配される者が出てきます。そしてその間、この人間の世界には、彼らが共有して守るべき律法、すなわちルールというものはありませんでした。ルールなき世界に、今日も何ら変わらないような人間の欲望というものが、止めどもなく満ちてきますと、目を覆いたくなるような問題が出てまいります。先々週お話ししましたように、神は確かに人間に理性とか、良心というものをお与えになっておりますが、人間の性格はそれらを箱の中に押し込めて、何食わぬ顔でその上に座って好き放題なことをしております。そんな彼らにルールもないわけですから、その世界がどんな様であったかを想像することは決して難しいことではありません。このような状況の中で、イスラエルの民はエジプトに奴隷となります。彼らには過酷な労働が課せられますが、神は彼らをそのエジプトから救い出し、40年もの間荒野へ導かれ、数百万の者たちが荒野での生活をします。それは定住生活ではなく、まさしく移動しながら約束の地を目指すという旅でありました。しかしその時点までまだ彼らには律法がありません。ですからそのような過酷な場所においても、まさしく人間の止めどもない欲望がむき出しになるような邪悪も数多くなされていたと想像されます。そんな彼らに神はあの有名な二枚の板、すなわち十戒を与えます。ここに人は初めて律法を得たのです。すなわち、超えてはならない。超えてはならない。神から人間に対する一線が引かれたのであります。そしてこの律法は十戒にとどまらず、以後神は彼らにさらに必要な戒めを与え、以降、それ以降、イスラエルの民にとりまして、神に従う、神と共に生きるということはまさしく、その神が与えたもう律法を守るということを意味するようになりました。 十戒の一つに殺してはならないというものがありますが、その戒めが与えられるまでは人が殺されたら報復がなされていました。人の差がを考えますと、まさしくそうなっていくでありましょう。しかもその報復とは、一人が殺されればその村のすべての住民が報復を受けるというようなものでした。日本でも倍返しだとか十倍返しだという決め台詞により人気を得たあの有名なテレビドラマがありましたが、人は心にそんな執念があり、まさしく制限がなければ人の復讐とは歯止めのないものになりうるのでしょう。ですからそれらをよくご存知である神様は、荒野に放浪するイスラエルのためにこんな律法をお与えになりました。目には目、歯には歯、手には手、足には足、焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。よく知られた神が民に与えた目には目をという戒めです。一見とても残虐な戒めと思われますが、実はこれは目を痛みつけられたら、相手もその目を痛みつけられることで終わりとしなければならないというエスカレートする報復を禁じる言葉なのです。この律法はとどまることのない死の連鎖を止める役割を果たしました。このように彼らに神から律法が与えられることにより人が越えてはならない一線が与えられました。人に守るべきルールが与えられたのです。そして当初彼らはそれを守ろうといきました。しかしながら人間はそれを守り通すことなどできない。それがこれ以降数千年かけてユダヤ民族が明らかにしたことでありました。仮にそれを守っていると主張する者がいたとしても、それは極めて外見的なものであり、そこには偽善が満ち満ちていたのです。この守り得ないということ、そして偽善が生まれるということ、これは今日の私たちの世界においても何ら変わることがありません。そもそも律法とは天上の神が人間に対してその権威を知りつけるために与えたものではなくて、その律法のうちに生きることこそがあなた方を守り、あなた方の最も幸いな生き方なのだというように、その愛と憐れみゆえに私たちに与えられたものであったのです。しかしユダヤ人はやがてその神から与えられた律法に、あれやこれやと自分たちで創作した律法を付け加えて、がんじがらめ身動きが取れなくなっていき、最後には律法を守れない者たちを下げずに、彼らを汚れた者たちと名指しするほどにまでなっていったというのがイエスの時代であり、そしてパウロの時代だったのです。故にパウロはこのようなことを書いています。もしあなたが自らユダヤ人と称し、律法に甘んじ、神を誇りとし、身旨を知り、律法に教えられてなすべきことをわきまえており、さらに知識と真理とが律法の中に形をとっているとして、自ら盲人の手引き、闇におる者の光、愚かな者の導きて、幼子の教師をもって任じているのなら、なぜ人を教えて自分を教えないのか、盗まなと人に説いて自らは盗むのか、姦淫するなと言って自らは姦淫するのか、偶像を忌み嫌いながら自らは宮のものをかすめるのか、律法を誇りとしながら自らは律法に違反して神を侮っているのか。 パウロはとても優秀な律法学者です。律法学者とはまさしくこの律法の専門家であり、彼はその律法を厳格に守ろうとした人です。すなわち彼は律法のエリートでした。しかしそうであるゆえに彼は律法の限界を感じ取っていたのです。そう、私たちは律法を守り得ないという歴然たる事実です。誇りとしていながら自分では守れない。そして厄介なのは、にもかかわらず同じように律法に違反しているものを侮っているという、言うまでもなくこの厳しい言葉は明らかにパウロ自らにも向けて綴った言葉なのでしょう。そう、自分の心も一皮むけば偽善で満ちているということを彼は知っていたのでありましょう。法律とは、人間がこの複雑な社会にあって自らを律するために自分たちで作ったものでありまして、この米国も日本もこの法律が国を治める法治国家であります。この法のもとに大統領も一般市民も置かれています。しかししばしばこの法は破られます。法律に似たものとして制約というものがあります。国に対する制約、結婚の制約、そして大統領就任式における制約。結婚と大統領就任式に関して言えば、その制約は人間に向けてなされるのではなくて神の前になされるものです。しかし人はこの制約を守ることができません。確かに私たちにはルールが必要ですが、生まれてからこの方、この法や制約を一度も破ったことはないという人はいないのです。私たちは法律が犯されたときにそこに程度の差をつけます。そうです、軽罪なのか重罪なのか、罪に軽い罪、重い罪というランクをつけます。しかし聖書の中に記されている罪にはランクがありません。神の前に罪は罪であり、そこには大小はないのです。さらには律法ではなく自らの心にある良心ということについて考えますと、完全にいつも良心に従って生きているという人はこの世にはいないのです。またこの人間が作ったルールにはいつも抜け道があり、自分勝手な解釈があります。私たちは体裁を整えることはできます。外見を装うことはできます。ユダヤ人もそうでした。イエス・キリストもかつてユダヤ人の律法学者たちについてこう言いました。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣を着て歩くことや、会場で挨拶されることや、また街道の定席、宴会の神座を好んでいる。しかし彼らの心は偽善で満ちておりました。私たちは互いにその本心なるものをある程度隠すことができます。しかし主イエスの目に私たちの心は明らかであり、故にイエス様は当時の律法の専門家である律法学者やパリサイ人に対して、偽善な律法学者、パリサイ人たちよ、盲目な者たちよ、蛇よ、マムシな子らよ、あなた方は災いであると容赦ない言葉を語りかけていることが聖書に記録されています。その様たるや、そこまで行ってしまわれて大丈夫なのだろうかと聞いているものが心配するほどに激しいものです。それでは聖書はこのような守ることもできない偽善ばかりを生み出してしまう律法を無意味なものとしているのでしょうか。 イエス・キリストにまで至る数千年の時代、神が与えた律法は意味のないものだったのでしょうか。いいえ、このことに対してイエス様自身がこう答えています。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく成就するために来たのである。よく言っておく、天地が滅びる行くまで律法の一点一角も廃ることなくことごとく全うされるのである。イエス・キリストはこれまでお話してきました律法について、私はその律法を廃するために来たのではなくて、それを成就するために来たと言いました。そしてその律法の成就ということはどういうことかと言いますと、ご自身が心を尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、律法全体と預言者、聖書とがこの二つの戒めにかかっているのですと言われたように、律法とはそもそも神を愛し隣人を愛するというこの二つの戒めのことなのであり、私はこのことを明らかにするために来たのだとキリストは言われたのです。こんなことがありました。その頃安息日にイエスは麦畑の中を通られた。すると弟子たちは空腹であったので帆を積んで食べ始められた。パリサイ人たちがこれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。そこでイエスは彼らに言われた。あなた方はダビデとその友の者たちとが飢えたとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのか。すなわち神の家に入って祭司たちのほか自分も友の者たちも食べてはならぬ備えのパンを食べたのである。また安息日に宮遣いをしている祭司たちは安息日を破っても罪にはならないことを律法で読んだことがないのか。あなた方に言っておく、宮よりも大いなる者がここにいる。私が好むのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か知っていたなら、あなた方は罪のないものを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主である。この安息日を守るというのは聖書の十回に書かれております。安息日を覚えてこれを聖とせよ、6日の間働いてあなたのすべての技をせよ、7日目はあなたの神主の安息であるから何の技をもしてはならない。パリサイ人はこの十回から安息日にはどんな技もしてはならないとし、自らその技を細かく細分化しがんじがらべの律法を自ら作り上げていました。例えば火をつけるとか靴紐を結ぶというようなこともこの戒めの違反に当たるとして、それに反するものを裁いていたのです。ですから安息日に帆を積むということも労働とみなされたゆえに弟子たちは非難されたのです。しかしこれに対してイエス様はこの戒めを無効にするのではなくて、神こそが安息日の主であり、その神は何よりも憐れみを好まれるお方であるのだから、神を愛し人を愛するというこの二つの律法の二つの要約に照らし合わせるのなら、お腹が空いている者が安息日に身を食べても差し支えないのだとしたのであります。同じようなことが他にも、例えばエルサレムにあるベテスダの池の傍らに30年も動けずにいた男を安息日に癒されたことを問題視した者たちに対して、安息日に息子や牛が井戸に落ちたら助けないのかと語られ、神を愛する人を愛して憐れみをかけるということにのっとって律法を続けて守るものとなりなさいと言われました。 そのような意味で、まさしくこのイエス様は、それまでの不完全な律法を完全な律法へと変えたのであります。これらのことについて、パウロは、イエスのこのような言動をつぶさに見た十二弟子たちの証言を聞き、律法のそもそもの意味というものに思いを寄せ、それを検証したのでありましょう。そして彼の目は開かれていったのでありましょう。彼は自らが悟ったことについてガラテヤ書においてこう書きました。しかし信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視されており、やがて掲示させる信仰の時まで閉じ込められていた。このようにして律法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れて行く養育係となったのである。養育係となった。ヨハネも持ち前の洞察力でこう書き残しました。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのである。そう、モーセを通して与えられた律法も必要不可欠なものでした。しかし今や神の恵みがキリストを通して私たちに与えられているのです。律法とはイエス・キリストに導く養育係のもので、このキリストが現れた限り新しい契約が私たちの前にあるのだということです。さらに驚くべきことは、これらのことはたまたま偶然イエス・キリストが現れたから無理やり辻褄が合わされたということではなく、イエス様が誕生なさる650年も昔にエレミアという人がこのような予言をしておりました。まさしく律法とイエス・キリストとの関係というのは、この神の壮大なご計画の中にあらかじめ組み込まれていたものなのです。エレミアはこう書き残しました。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかし、それらの日の後に、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。人はもはや、おのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで、皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。エレミアはイエス誕生の650年も前に、神は彼らの先祖がエジプトの地から導き出したというようなあの律法契約ではなく、私は彼らにこれから新しい契約を渡す。それはあなたたちの心に記される、刻まれる。そのことによりあなたたちは本当に私のことを知るようになるであろうというのです。そしてその新しい契約はイエス・キリストにあって成就したのです。律法学者であったパウロは当然このようなエレミアの言葉も心に留めて、律法の成就者であるキリストの存在というものを確かなものとしたのでありましょう。それでは、この2017年を生きる私たちの聖書に記されている律法への取り組みはどうあるべきでしょうか。 イエス様がご自身言われているように、それはすでに排除されたものでもなく、今もそれは有効なものとしてこの私たちの前にあります。しかしこのお方イエス・キリストは、それら数多くある律法を二つの戒めにまとめました。そう、それが心を尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。律法全体と預言書とが、この二つの戒めにかかっているということであり、まさしくイエス様はこれらの二つに照らし合わせて、その言動をなさいましたので、先ほどお話ししたように非難を受けたのであります。私たちは苦労して、記憶しなければならない戒めを神は私たちにお与えになりません。心に刻むことができるこの二つの戒めというフィルターを通して、私たちはその他の律法を解釈するものであります。イエス様がなさったように、私たちも神を愛する、隣人を愛するということに照らし合わせて、イエス・キリストのお心を探り、その律法に向き合うように神は私たちに求めているのです。私たちの前に500の律法がありますときに、私たちはそれらをすべて意識して杓子定規でそれらを守り通すことなどはできないのです。しかし今や私たちはかつての古き律法を心に留めつつ、イエスが言われたこの二つの戒めとともにそれらの律法を解釈します。そこには神様が私たちに与えられた本当の自由があります。主が私たちが心を尽くし、知力を尽くして神を愛するということ、そして隣人をあなたの自身のように愛するということ、私たちが日々直面するもろもろの事柄について、私たちはこの二つに照らし合わせてどうすべきであるかということを決断することが私たちには求められているのです。神様はこのことをもって我々の今を生きる我々の行動の規範とすることを今日も願っておられるのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちの手元にこの聖書の御言葉があるということは、なんと幸いなことでしょうか。私たちのもとに超えてはならない一線があるということを伝えてくれるこの書があるということは、なんと幸いなことでしょうか。私たちのもとにこの言葉を決してあなたは裏切らない、この言葉に立ってあなたの人生を、その過程を築いていけという言葉があるということは、なんと幸いなことでありましょうか。主よ、もし私たちがこのようなものがなければ、我々はどこに土台を置いて自らの人生を築き上げていくのでしょうか。その時々の損得の感情でしょうか、私たちのエモーショナルな思いでしょうか。我々は知っています。それらのものの上に立て上げられていくその家はなんと脆いかということ。主よ、どうか今一度この新しい契約に私たちを立ち返らせてください。私たちの人生を、私たち夫婦の人生を、家族の人生を、また兄弟姉妹友人たちとの人生を、この上に築き上げていくことができますように。自分ではなかなかのものを築き上げたと思っていながら、何かの時にそれがもろくも崩れ去ってしまうようなことを私たちはあちこちで目の当たりにしております。主よ、どうか この岩の上に我らの人生を築き上げさせてください。私たち一同がこのことに思いを向けていくことができるようにお助けください。私たち一人一人の心にある祈りと願いとともに、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。